はい。皆さん、決算説明会参加いただきまして、誠にありがとうございます。それでは、私から、2024年3月期の、通期の決算説明をさせていただきたいと思います。最初に実績の概要、そして業績の見通しという順番でご説明いたします。今ご覧いただいてますのが、2024年3月期の業績サマリーということになります。昨年度を振り返りますと、前半、少し厳しさがあったわけですけども、中盤から少しずつ持ち直しまして、結果、通信キャリアさんの事業は非常に厳しさがあったということでございますけれども、それを他の事業でカバーいたしまして、結果は、大幅な増収増益ということになりました。受注売上、そして売上、総利益につきましては、当社といたしましては過去の最高の数字ということでございます。まず受注でございますけれども、3772億ということで、プラス6%。通信キャリアを除く、幅広い市場で、事業が拡大したということでございます。売上につきましては、3595億ということで、プラス12%ということで、大変大きな伸びということになりました。受注同様、通信キャリアのところの厳しさというものはあったわけですけれども、受注残かなり溜まっておりましたけれども、そこが本格的な売り上がりにつながってきたということで、大幅に伸びております。また、昨年度ですね、この受注売上の中には、今後の事業拡大のための、機器を中心とした案件もですね、少し入っているというのも、昨年度の結果ということでございます。営業利益につきましては、251億ということで、プラス24億、予想値も超えることができました。当期純利益については、153億、前年比で15億ということでございます。成長に向けた投資、特に今は基幹系がですね、非常に大きく膨らんできておりますけども、そこをカバーして、こういった結果が出たということでございます。あと受注残ですね。受注残も、200、あ、2190億ということで、プラス9%ということで、増加しております。通期の営業利益の増減の要因を、簡単にですね、図に示したものになります。左から昨年、23年3月期ですね、228億ということでございましたけども、そこに、今回 DX ソリューション、これは増収と GP 改善ということで、38億の増加、社会環境ソリューションにつきましては、増収があったということで、プラス17億。一方、ネットワークソリューションにつきましては、キャリアの関係の落ち込みということで、マイナス14%。そこに、先ほどお話しました関係の投資、あと、人件費の増加ですね、こういったものが23億加わって、最終251億という出来上がりになったということでございます。続きまして、セグメント別の受注高の内容についてご説明いたします。DX ソリューションにつきましては、働き方 DX、それに伴う、ネットワークセキュリティを中心とした、注力領域が拡大いたしまして、1328億プラス8%という結果になっております。この中には、コロナ関係でですね、特需がありました子会社の減少要因、等々ありますけれども、それを飲み込んでということですので、非常に強いということと、特に後半戦ですね、数字の方が、下期で言うと18%の成長ということで、この DX ソリューションにつきましては、まだまだ課題もあるわけですけれども、非常に手応えを感じてきているというところでございます。ネットワークソリューションにつきましては、821億ということで、残念ながら、キャリアの減少というものが大きく響いております。 社会環境ソリューションにつきましては、1426億、プラス7%ということでございますけども、道路関係などの国内 ICT 関係、施工、それから海外事業ですね、こういったものが拡大しております。また、この中にはですね、先ほどちょっと話しました危機案件も含まれてございます。続きまして、売上でございます。最初に DX ソリューションにつきましては、1297億、プラス14%ということで、これはもう受注同様ですね。全く同じ状況で、いい形に、拡大をしております。ネットワークソリューションにつきましても、同様ですね。キャリアについては、厳しいというところでございますけども、子会社を中心としたところで、新札への対応領域と、言ったようなものも増加いたしまして、売上につきましては831億プラス5%ということになっております。社会環境ソリューションでございますけれども、ここも、受注残も結構ございましたけれども、道路関係の国内 ICT 施工の拡大、また先ほどの危機案件等も寄与しまして、1372億プラス15%という大きな成長ということになりました。続きまして、営業利益でございます。DX ソリューションにつきましては、157億、プラス25億ですね。これは売上の増加、それから GP 率の改善、両方で大幅増益ということでございます。それから、ネットワークソリューションにつきましては、売上若干、プラスということでございますけれども、やはりキャリアのところですね、非常に収益性の高い事業が、少し落ちてきているということで、GDP 率も悪化しまして、94億、マイナス4億の減益ということでございます。社会環境ソリューションにつきましては、これはもう、売上増ということで、126億、19億の増加ということでございます。前者証券につきましては、先ほどのご説明の通りで、16億増加ということでございます。これは、ちょっと上段と下段に少し分けておりますけども、前者と各セグメントごとの上下のですね、数字の推移というものを示したものになります。冒頭からお話ししています通り、ちょっと前半戦の苦労から後半戦少し明るい方に向いてきたということでございますけども、いろいろ特殊要因が含まれておりますので、その特殊要因を除くものがですね、下段に示すところの数値になります。前者につきましては、やはりこのネットワークソリューションのところのですね、悪化というのが大きく響いて、全体で言うと0.4ポイントの前年差ということですけども、上期マイナス0.6から下期0.2ということに少しずつ回復をしているという状況でございます。セグメント別に言いますと、DX ソリューションにつきましては、売上ミックスの改善ということで、上期プラス0.7ポイントでありましたけれども、下期、少しずつ増えて、プラス0.9ポイントということで、改善傾向にございます。ネットワークソリューションは、いろいろ、構造改革含めて、取り組んだ年でございますけれども、上市もですね、マイナス2.8ポイントということで、変わらずということですけど、当社としては、そこまで、ついたかなというような見方をしてございます。社会環境ソリューションにつきましては、上期前半ですね、マイナス1ポイントということでございましたけれども、下期は、プラス0.1ポイントということで、前上期につきましては、ちょっと高採算案件の影響があったということでございますけれども、回復方向に向いているということでございます。続きまして、中期経営計画での施策の進捗ということをご説明いたします。当社のもう中計画の、一番の中心にあるのが、スパイラル型の成長モデルということで、提案からですね、お客様をこう囲い込む形で成長していくというものでございますけれども、まず一つは、この取り組みにつきましては、中計2年間、前半戦が終わったわけですけども、トップラインがかなり増えたということに示される通りですね、着実に、形としては出来上がってきたかなということでございます。 一方、その細かく見ますと、いろいろ改善点があるということでございますけども、まず、コンサル型のアプローチ、これは上流からですね、引き合い型ということではなくて、当社の、得意とするところでの、コンサルテーションを中心としたアプローチをするということをやっておりますけども、この領域の案件につきましては、前年比で大体5倍ぐらい増えてきているということでございます。全体の単独受注高に占める割合も2割ということで、少しずつですけれども、このスパイラル型、上流からのアプローチというものができてきたということでございます。一方、まだですね、後の事例でも少しご説明しますけれども、新しい取り組みがまだ、収益性の改善には、直結できていないものもまだあるということで、これは一週、二週という形で繰り返すことによって収益性が上がってくるものだと思いますけども、またそこまで至ってないだろうということで、それからその後のコンサルの人材の計画についてもですね、一生懸命頑張っておりますけども、まだまだ、少し計画より遅いかなというところで、参画という評価をしております。顧客基盤の拡充ということですけども、これは大口のお客様、に、育て、確保するということになりますけれども、前年比で、民事の領域においてはプラス8%と。しかも、この大口系のお客様の1社当たりの、受注高が、9%プラスということで、この顧客基盤というものはしっかりとできてきたかなというふうに考えております。それから、高付加価値事業の拡大と、具体的に言いますと、当社の場合は DX を中心とした、新しいテーマでの改革テーマですね、こういったものでの仕事の拡大、あるいはそこに伴っての、ネットワーク、それからセキュリティの新しい見直しというのが中心になるわけですけれども、売上高の前年比でいうと、プラス35%でございます。先ほど DX のところでご説明したました通り、特に下期になって、徐々にですね、成長が加速した感がございますけども、その企業のところはまだそういうふうに来てますけども、今後はこの DX 領域というのをさらに、社会環境を中心とした他の分野にも拡大するというのが、当社の計画でございまして、そこへの展開というのは、これからということで、参画という評価をしてございます。いずれにしましても、中期計画につきましては、それなりの手応えを持って今、歩んでいるというふうに認識しております。それでは、どんなですね、案件が、そうなのというご質問もいただきますので、これちょっと社名は、出しておりませんけれども、今取り組んでおります。これ製造業になりますけれども、実際のお客様を事例にですね、こういう取り組みをしているというご説明をしたいと思います。下の方から見ていただきたいんですけども、もともとは当社の PBX であるとか、ネットワークでお付き合いしているお客様でございました。展開は、中期計画始まる前後ぐらいからの展開ということですけども、こういったお客様に、切り口としては、当社の場合はトップセールスであったり、日本橋のイノベーションベースですね。ここを、使ったお客様へのソリューション訴求ということをやってるんですけども、IoT、無線 LAN のところの領域に、拡大し、ロボット等のですね、生産性を高めるような取り組み、IoT を使った監視、こういったものが次のステップでの拡大ということになりました。このお客様は、このレベルまでは、だいたい年間での取引が2000億から3000億を毎年繰り返すお客様でございましたけれども、こういった IoT とか、クラウドサービスですね、こういったものの展開が、からですね、さらにそこを流れる情報の分析ということで、データ活用基盤というものの展開に始まり、今では、そういった情報のもとにですね、工場の中での実際のこの匠の技術をですね、どういうふうに再現するかみたいなところに、こういう技術、それからデータ分析を使って、工場現場の働き方 DX というところに取り組んでいる例でございます。 今では、大体その2、3000億の規模の売り上げが、1億規模に変わっておりまして、もう2年ぐらいですね。昨年で2年ぐらいがそういう規模に変わってきておりますけども、収益性がですね、まあ、2年目、3年目ぐらいはやはり、ネットワーク領域の時からあまり変わらないか、ひょっとするとちょっと下がった時もあったんですけども、今後、この工場で導入されたものが、他の拠点のですね、工場にどんどん拡大するということで、今、見込みが立っている案件としては、収益性は、本当に倍近くですね、改善するようなものになってきておりますので、こういう事例が今、増えつつあるということで、これを、製造業だけではなくですね、いろいろな領域のお客様に今、拡大をしようとしているということでございます。これが、DX を、成長させている、具体例ですかね、実際の現場ということになります。はい。続きまして、非財務のですね、中期経営計画の進捗状況ということでございます。まず左の方から、温室効果ガス排出量の削減につきましては、スコープ2はですね、もう目標を形しておりまして、スコープ1も今のところ計画通りに進捗ということでございます。これにつきましては、着々とですね、当社の事業にも関連してくるところだという認識を持っておりますので、自社だけではなくですね、当社の、事業の中にもこれを活用していきたいというふうに思っております。それから、女性管理職比率、これもですね、一応計画通りにですね、推移しているということでございます。これも、計画通り、もしくはですね、もっと上回るような動きができるように取り組んでいきたいというふうに思っております。それから、高度人材の育成というところです。先ほども少し触れましたけれども、コンサル人材、DX 人材につきましては、着実には増えておりますけれども、なかなかですね、もう少し、今の段階でもう少し増えてればいいかなという期待だったんですけど、少し苦戦というところではございます。なかなかその現場の方もですね、非常に忙しい状況になっておりまして、そこを、現場を、動かしながらですね、人材育成するという苦しさも感じながらではありますけども、着実にですね、増えているというのも実態でございますので、しっかりとですね、ここは当社の今後の事業の拡大の一番のポイントだと思っておりますので、しっかりと取り組んでいきたいと思います。ネットワークの方はですね、実際ネットワークの方につきましては、かなり計画を通りというか、計画を少し上回る形でできているということで、ここは今度は事業にですね、早く展開できるようにしていきたいというふうに思っております。そして最後、エンゲージメントスコアということでございますけれども、2025年50%というものを目指して、取り組んでおりましたけれども、残念ながらですね、28ということで、昨年からも少し、下がってしまったというのが実態でございます。ちょっとこの中身につきましては、中でしっかり分析をして、対応はしている、おりますけれども、今回、全体がこうガクッと下がったようなイメージになっておりまして、それぞれの課題としてはですね、前々から当社が考えている課題というものとは、あまりかけ離れてはいないということで、しっかり、そこにですね、対策を取りながら、一過性でこう上がるということではなくて、しっかりと本質的なところが改善され、エンゲージメントが上がる、そういう取り組みをしていきたいと思っております。特に今やらなければいけないと考えておりますのは、やはり現場の繁忙さというのが、これに影響しているということを分かっておりますので、権限委譲をしかり、権限委譲というのは、その一部の集中しているところの業務負荷を変えることでもありますし、若手メンバーのモチベーションを上げるところでもございます。そういった取り組み、それから今進めております戦略をですね、よりしっかりと社内で共有するということが根本にあるんではないかなと思っておりますので、しっかりとですね、取り組んで、本質的な改善を目指したいと考えております。はい、それでは次にですね、2025年3月期の業績の見通しをお話ししたいと思います。 受注高につきましては3800億、売上3650、営業利益290億、営業利益率7.9%、当期純利益180億というものを予想してございます。ちょっと受注売上が少ないんじゃないかというご指摘あるかもしれませんけれども、これは先ほどから少しずつちょっとお話しました、昨年度のですね、要素の中に、今後の事業拡大のための、基盤を提供する機器の、受注売上というものが結構入ってございます。そこを差し引いてですね、実質の伸びということになりますと、受注で5%、売上で4%ということになります。残念ながらですね、中期経営計画の目標はですね、ちょっと下回る予想ということになっておりますけれども、ちょっと次のページでご説明しますけれども、利益につきましては、1年遅れではありますけども、計画ラインには戻ってきていると、中身についてもついてきていると。問題はちょっとキャリアのところですね、落ち込みがかなり響いたということでございますので、まずはこの数字ですね、しっかりとまずクリアしながらですね、内部的にはまだ実は腹の中でですね、旗を下ろしてないということで頑張っていきたいというふうに思っております。はい、中継のですね、先ほどお話ししました目標に対する進捗の認識ということですけども、1年目から振り返りますと、急激な為替変動、それから、部材の不足等々ですね、受注残もたまっておったんですけども、なかなかスタートが切れなかったというところでございます。2年目もですね、2年目、昨年もですね、前半、キャリア投資の抑制、それから昨年ぐらいからですね、当社もかなりの賃上げ等々をやっておりまして、こういったものが少しずつこう計画をですね、スライドさせたということでございます。一方、DX ソリューションに、見れるようにですね、計画通り、もしくはそれをちょっと上回るようなですね、感覚の事業も出てきております。これをしっかりやりながらですね、3年目につきましては、今このような予想を立てておりますけども、なるべくですね、この計画を早くキャッチアップできるようにですね、取り組んでいきたいというふうに考えております。セグメント別のですね、業績予想になります。受注高につきましては、DX ソリューションが、今の、好調な状況からですね、1450億プラス9%。ネットワークソリューションは、そこはついているというふうには認識しておりますけども、まだまだ楽観視はしないということで、800億マイナス3%。社会環境ソリューションは1450億2%アップということを考えております。売上につきましては、DX ソリューションが1350億プラス4%。ネットワークソリューションは800億4%マイナス。社会環境ソリューションは1400億のプラス2%ということでございます。これは一部ですね、セグメント間での事業移管等が入っておりますので、新しいセグメントでの予想については、7月にもう一度開示をしたいと思います。それから、営業利益につきましては、DX ソリューション190億ということで、33億のプラス。ネットワークソリューションは、そこをついているということでございますけれども、90億のマイナス4億、社会環境ソリューションは、160億で、34億の増加、その他、商機につきましては、今、まさにですね、基幹システムの更新がピークを迎えておりますので、その部分、それから、人件費のアップ等で、25億増加ということになってございます。はい。25年3月期の事業方針でございます。やはり利益成長力の強化に向けた取り組みの加速ということでございますけども、まず DX ソリューションにつきましては、この中期計画で、掲げましたリカーリングモデルというものを確実に、 まあ、形にしていくということで、その中での働き方 DX、それから、今収益の中心になっております、ネットワークセキュリティ、こういった、高付加価値領域ですね、これをしっかりと拡大するということが重要かと考えております。ネットワークソリューションは、まあ、構造改革もいたしましたし、まあ、これから今度、打って出なければいけないということでございますけども、引き続き、まあ、社会基盤ですね、宇宙防衛等の領域になりますけども、この拡大、それから、まあ、次世代ネットワークというのをずっと掲げておりましたけれども、やっとですね、まあ、製品も先日ちょっと発表させていただきましたけれども、まあ、ローカル 5G のを中心としたですね、主事業等も、今年度ぐらいからですね、しっかりとしたものとして立ち上げていきたいということで、まあ、キャリア投資のですね、依存から脱却した、事業に、ネットワークソリューションについては、今年度変えていく年というふうに考えております。それから社会環境ソリューション。ここはですね、今年度の一つの目玉としては、消防関係のですね、システムのちょうど更新の多くなる年になっておりますので、まあ、そこをしっかりと取るということでございますけども、やはり、労働集約型のですね、施工中心としたところで、特に管理技術者とかですね、そういったものが、絶対に必要になってくる領域ですので、まあ、しっかりとした仕事を、まあ、選別して取っていくというのが、この社会環境ソリューションですね、重要なところと。それと、その中期計画で謳っております、この DX をその施工の中に混ぜて付加価値を高めるということがですね、この収益、まあ、大きな目標を立てておりますけれども、鍵となるということで、しっかりとここを取り組むということをしたいと思います。配当についてでございます。まず、今年度ですね、前期24年3月期の下期につきましては、計画通りですね、24.5円、年間で49円の配当となります。また、今年度ですね、今年度につきましては、まあ、利益レベルが少しずつ上がってきているということも考慮いたしまして、当社は DOE を中心に、まあ、安定配当ということをずっと継続しておりますけれども、この DOE も5.0から、まあ、5.3%に引き上げを行いまして、年間56円というものの増配をですね、プラス7円ですね、これを計画したいというふうに考えております。まあ、これによりまして、18期連続の増配ということになろうかと思います。説明は以上でございますけども、また、IR デー2024ですね、開催をいたします。6月12日ですね、水曜日、9時から11時、ということで、ズームでの開催ということを予定しております。またですね、各分野の責任者がですね、登壇いたしまして、より具体的な、戦略の中身、それから進捗の状況ですね、ご説明したいと思いますので、ぜひですね、ご参加の方よろしくお願いしたいと思います。以上で説明を終わらせていただきます。